聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は創世記4章の1節から16節です。創世記4章の1節から16節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと5ページになります。旧約聖書の5ページです。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産子の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋し立っている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に言われた、仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は七倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことがないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東野での地に住み着いた。それでは信仰によって語り続けると題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日のこの聖書の箇所、創世記の最初の部分ですね。アダムとエヴァが最初に登場する人間です。アダムが一番最初に登場した人間、そして妻エヴァ、この二人神様に逆らいます。そしてエデンの外から追い出されることになるんですけれども、エデンの外に出た時に二人に子供が生まれます。その子供がカインとアベルです。悲しいことなんですけれども、カインとアベル、一番最初に男と女によって生まれたこの兄弟が最初の殺人事件を起こします。神様によってアダムとエヴァは作られました。カイン、そしてアベルは、そのアダムとイブが、エヴァが 夫婦としてつながった時に与えられた命です。このカインとアベルの出来事が記されていて、今日の章詩の部分で章法に書いてあったところですが、ご覧になってください。章法の開いたところに章詩があります。そこに信仰というのはどういうものかというのが書かれています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。実際に望んでいることなんだ、目に見えないものなんだ、でもそこにある、それを信じるのが信仰。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。ヘブライ人への手紙の著者はそう書きます。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって神、彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今なお語っています。今日の聖書の箇所ですね、カインとアベルの出来事を通して、語られていることが新約聖書の中で宣言されています。アベルの信仰のことが書かれています。最後のところに、彼は死にましたが、正確には殺されましたが、その信仰によって今なお語っています。そうヘブル人への手紙は記しています。アベルの何が私たちに語っているのか。そしてどちらかというと、聖書を読むときに私たちはアベルよりもカインに焦点を当てます。どうぞ聖書を追っていきますから、聖書をご覧になってください。創世記4章の1節からのところ、人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。あ、子供生まれてよかった。最初の男の子ですね。カインが生まれます。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。二人の兄弟が生まれました。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。アベルは羊を飼う、そしてカイン、兄のカインの方は農家になります。ある時期になってカインは畑の作物から主への捧げ物を持ってきた。カインは神様に捧げ物をしたくなります。カインは直接神様を知りません。父親のアダムと母親のエバから聞いているだけです。初めての人間の子供として生きていきます。成長していきます。もちろん神様のことは教えられるでしょうが、具体的に導く方としては知りません。でも自分が実際に畑を耕してみるときに、雨は思い通りには降らないこと、また土も思い通りには実を結んでくれないことを知ります。その過程の中で彼は、実というものは神様の助けがないと与えられないものだということをどこかで知るわけですね。ですから彼は地の作物の中から神様に捧げ物を持ってきました。一方で弟のアベルも持ってきます。4節、またアベルは彼の羊の産子の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。アベルも持ってくるんですが、これからまだ命がある、育っていく小さな生まれたばかりの産子を持ってきます。育てていけば次につながる産子、それを神様の前に持ってきます。自分自身で持ってきて、これを受け取ってください、あなたが命を与えてくださっていますから命をまた返します。その時に神様はアベルとその捧げ物とを目を留められたと書いています。おそらく捧げた祭壇に火が下ったとか、そういうことであると思いますが、カインの方には何も起こりませんでした。5節、だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。 それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。カインは腹が立ちました。自分の捧げ物を受け取ってくれない。腹が立ちました。なぜか。思い通りにならない。なぜか。神様どうしてですか。自分と神様の問題でした。ところがカインはこれを自分の神様と自分と神様の問題にしません。8節。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。関係ないんです。アベルは自分の捧げられるものを捧げてそれが受け入れられた。なのにカインは自分の捧げ物が受け入れられなかったことで神に文句を言えばいいのにアベルに文句を言ったんです。そしてアベルを殺してしまいました。その直後、9節、主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の戸川は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から離れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が、誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東、野での地に住み着いた。カインがアベルを殺したとき、自分の罪の大きさを自覚していません。たった一人しかいない弟を殺したときに、彼はその罪の大きさを自覚していません。神様から、お前の弟どこにいるんだって言われたときに、この声が聞こえたときにカインは言います。知りません、そんなもの。私が弟の番人でしょうか。そしたら神様が仰せられます。一体何ということをしたのか。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。もう土地は呪われた。あなたはもうその土地から作物を受けることはできないと言われます。そしてカインは自分の生活がやばくなって初めてその大きさに気づきます。大きすぎました。もうどうにもなりません。そしたら次に生きる道をカインに神様は備えられ、次に生きる道をカインに備えられました。カインはなぜそんなに腹を立てたのか、理由は書いていません。アダムとイブはどんな子育てしたんでしょうか。神様に逆らったアダムとイブです。非常に自己中心的であったことが創世記の最初の方を読めばわかります。両親がそうであって何か影響を受けたのかもしれません。とにかくカインはすごく腹の立つ短気な人間になって育っていました。そして自分に神様のノーが来たとき、受け入れてもらえなかったとき、ぶち切れてしまって弟を殺しました。私はカインのことを責めることができません。私の父もカインのようでした。思い通りにいかないときにすぐに切れていました。 母親に切れる姿、もう喧嘩ばっかりしてて仲良くしてほしいと思うのがいつも私の願いでした。でもどうやってもダメ。そのうちに私と弟はもううちに平安を感じることができるようにできなくなり、弟は家出をしました。私の父はそのまんま亡くなりました。その性格のまま、短気で短気で、愛してほしいのに愛する方法、愛される方法を知りませんでした。あなたのことが好きだって近寄ってくれる人をはねのけていました。私はあんな父親にはならないと思ったんですが、それどころか輪をかけてしまいまして、自分のことがうまくいかないと、思い通りにいかないとすぐ切れてしまって、神様に任せると言いながら任せず、皆さん任せましょうと言ってて自分が一番最初に任せないんです。このことは祈っていきましょうとか言いながら、これはこうしたらいい、あしたらいいって勝手に動いていました。そして思い通りにならないと当たるんです、ぶち切れるんです。妻と子供たちに、妻に言ってもうまく私の思うように反応してくれないと、私は自分の怒りに任せて子供たちを殴る蹴るとしていました。そして私の妻に改めて聞いたんですけども、言われましたけど、あなたが私の思うようにやらなかったら子供たちが苦しむんだというようなことを私は言っていた、改めて言われました。もう今考えたらそんなありえないんですけども、私は神様からお前のせいだよ、ボロボロになっているのは、あなたは一体何ということをしたのか聞け、あなたの妻の子供たちの血がその土地から私に叫んでいる、お前のせいだよっていう言葉を聞きました。それが6年半前、ほぼ7年前。それから少しずつ少しずつ今変化が起こってきています。今回妻がここに来れました。これは奇跡でした。私が帰るお金も妻が来るお金もないので、神様に何とかしてくださいと祈ってて、年明けに一度その機会がありそうだったんですが、ダメになって、もう会えないのかなと思っていました。そしたら神様がコングリゲーション・オブ・メッサイアの牧師であるデイビッド・フローレス氏に語りかけてくださって、まず500ドルくれて、その後足らなかったんです、250ドル足らなかったんですが、コネチカットの教会が去年の末に私に献金を決めてくださっていてくださいました。それと私の誕生日に、私の母親が誕生日にお父さんに渡してあげてって私の娘にくれたお金で、妻の交通費は全部出ました。会社からもその間の休みがもらえて今ここに来てくれています。彼女はその一番娘、下の娘、19歳の娘が大学に入る5年前、この間聞きました、5年前には私と離婚を決めていたそうです。私ともう離婚する、離婚ということを決断して、それから私は何も気づいていません。その5年間どうやって信仰を保ってきたのかなと思います。彼女は私を切り離したと言いますけれども、もし完全に切れていたら貧脈にはなっていないと思います。1分間に2拍ほどの貧脈になることが、脈拍がですね、ありました。そういうことを抱えてきました。私が神様からお前のせいだと言って反省を始めても、すぐに変わったわけではありません。どのように信仰を持ってきたのか、本人から直接聞いてください。お願いします。
今日この場で証しができることを本当に感謝です。皆さん牧師のメッセージを聞いたり、証しを聞いたり、今までの歩みを聞いたりして、文雄さんはどうやって信仰を保ったんだろう、なんで耐えられたんだろうということがとても気になっていると思いましたので、今日はそのことについて証しをさせていただきます。具体的にどんなことがあったかはきっと皆さんも聞いてらっしゃると思うんで、その部分はまた聞きたければ私いくらでもお話ししますので、礼拝後にでも聞きに来てください。で、私の信仰をどうして耐えられたのか、その部分を今日はお明かししたいと思います。まず 究極の選択をしました。それは5年前に離婚を決意してから耐えていたよりももっと前の話です。もっと前に子供が生まれて、これはちょっと違う、どうしようもないって思っていた頃に、実はこれはうちから持ってきたんですけど、冷蔵庫に貼ってあるマグネットです。これは私が大学生の時にホームステイさせていただいたお家のお母さんがプレゼントしてくれた、彼にプレゼントしてくれたものをうちの冷蔵庫にずっと貼ってたんで、もう30年前のでボロボロなんですけれども、これに創世記の言葉が書いてあって、ここにはひよこが生まれている、卵からひよこが生まれている絵があるんですけれども、この創世記の言葉が、主にとって不可能なことがありましょうかって書いてありました。で、私は結婚生活、いやこれはちょっと耐えられないって思った時に、でも私が信じているのは全能の神様だな、何でもできる、あんな卵の黄身と白身からひよこなんていうものができる神様を信じているのに、たった一人の人間を変えることができないっていうことかなって思ったら、私は全能の神様を信じてるんだったらそれはできるはずだ。で、神様今の状況を知ってて、私も苦しいし子供も苦しいのを知ってて、このまま私にここにいさせるということは、もしかしたらここにいなさいっていうことかな。そうじゃなかったらとっくにもう彼のことを取っているに違いない。離婚をするのか彼が事故に遭うのか分かりませんけども、私の家族の中から取っているに違いないのに取ってないっていうことは、今ここにいなさいっていうことなのかな。じゃあ全能の神様を信じるんだったらここに居続けることが信仰だなっていうふうに思いました。で、それでもう一つは、私は実家が九州なんです。北海道の旭川に住んでて実家が九州ですので、家出をするのがとても大変なんです。特に子供が5人もいると、一人一人の着替えとか荷物とか持って、自分の荷物も持って5人連れて家出しなきゃいけないんですよね。で、その移動も大変だし、行った先からまた帰ってくるとなると、わざわざ持って行ったものをまた持って帰らなきゃいけないんで、家を出るときには帰ってこないときにしよう、じゃないと大変。子供を小学校とかに行き始めてますと、学校の心配もしなきゃいけない、それは大変だから、もうちょっといいよ、本当に出るときに出ようっていうふうに決心をして、ずっとそのままいました。でもいくら全能の神様といっても、ただそれだけで耐えるっていうのはやっぱり大変です。で、そんな時に神様が助けてくれた聖書の箇所があります。皆さん聞いてくださっていていいんですけれども、まずよし、じゃあどうすればいいんだろうって思った時に、ピリピの4章4から7節のところがなんかこう心に入ってきました。すいません、老眼なんで眼鏡を外します。あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさい、あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい、主は近い、何事も思い患ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスによって守るであろう。この人知では到底計り知ることのできない平安、神の平安、これだな。あんなひどい旦那さんで子供も私もつらい思いをしていても平安をくれるっていう神様がいる。だったらその本当に人間的にはなんでそんな平安くるのって思うんですけど、その平安くれるっていう約束をくれてる神様がいるんだったら、じゃあそれにかけてみよう。神様、人知では分かりません、でも平安くださいって祈り始めました。そしてもっと神様何をすればいいんでしょうって思った時に、ルカに、ローマ人への手紙の12章のところにあるんですけれども、17節18節、誰に対しても悪をもって悪意に報いず、すべての人に対して善を図りなさい、あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさいって書いてありました。悪をもって悪に報いず、私たちがどんなに嫌なことをされても、それを仕返しをするんじゃなくて、 そんな人でもどんな人でも平和を求めなきゃいけないのか、じゃあできる限り平和を求めようって思いました。で、実はその後にね、ちょっと神様のプレゼントもあるんです。これを言ったらちょっとえって思われるかもしれませんが、主が言われる、復讐は私のすることである、私自身が報復すると書いてあるからで、そうか、神様が報復してくれるのかの後に、あなた方の敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである、悪に負けてはいけない、かえって善をもって悪に勝ちなさい。で、これを読んだ時に、そうか、私は善をすることで彼の頭の上に燃える炭火を積んでいるんだ、どんどん積んであげようと思って、ひたすらよし、神様が報復してくださるっていう、ちょっとね、意地悪なんですけど、積んじゃえっていう思いで耐えました。なんかもうこれも本当に神様が私が耐えられるように、こう潰れてしまわないように、こんなユーモアのあるっていうか、私のこう助けになってくれる聖書箇所を教えてくださったなと思って本当に嬉しかったんですけども、それでも時々いや、いくら燃える炭火って言ってもなんか直接刺す方が気持ちいい気がするっていう時もありました。で、そんな時に私のお支えになったのがヘブル人への手紙の10章の36節なんですけれども、ここに一言書いてあるんです。神の御旨を行って約束のものを受けるため、だから私が欲しい人知では到底計り知ることのできない平安を受けるためには、あなた方に必要なのは忍耐であるって書いてあったんです。ああそうか、できれば今すぐ自由になって、今すぐ幸せになりたいけれども、でもそれを受けるにはあなた方に必要なのは忍耐だけであるって書かれたら、ああ忍耐か、じゃあちょっとそれを神様にもらってもうちょっと忍耐しようかな。で、その忍耐も切れてきて、神様がとっても愛してくださることは分かるんだけど、その愛も私はそこをつきました。一番下の娘が高校卒業したら夫婦になるんで、その時に晴れてここを出させていただきます、そこまで忍耐しますから助けてくださいと言っていたら、そのちょっと前に彼が改心をして、神様にお前のせいだって言われて変わってきたんで、じゃあもうちょっと神様のすることを見ていようかなって思って、でも人間ってそんなにすぐ変わらないんで、言ったのにっていう時もかなりありましたけれども、でもゆっくりゆっくり変えられて、そして彼が不思議な導きでこの日本語教会にやってきて牧師になって、今離れて住んでますけど、この期間を通してもまた神様がすごく変えてくださって、多分私は今が一番平和で幸せに過ごしている時だと思います。もう本当にまさかよく断食人に乗ったら聞かれたとかの、すごいこう徹夜で祈ったらっていう証を聞くことあるんですけど、私はそういう、 こう根性のない人なんで、ちょっと祈ってすぐ忘れてっていう祈り方しかできないんで、私にはそんな奇跡はないだろうってずっと思ってましたけど、今こうやってそんなこうのんびりした信仰でも神様が祝福してくださって、この時を与えてくださったっていうのが本当に感謝だなと思います。今日は皆さんにこの感謝をぜひ証ししたいなと思ってきました。ありがとうございます。
ね、後で詳しくはお聞きください。前におられる記事さんがですね、妻と話してて、いやー先生本当悪かったんでねっていうことを言われましたから、本当にひどいもんですね。でもカインと同じなんです。私自覚がなかったんですね。自覚がなかったんです。目の前にいる人が傷ついていることが当たり前というか、それで自分自身がそんなに痛くないというか、カインはアベルを殺してもなおそれを傷つかなかった。で、実は私もその精神的に妻も子供も追い込んでてもそれに気づかずに済んでると思ってたんです。そしたらお前のせいだと言われた。人間って本当に弱いと思います。そしてここへ来て私はもう いろんな人と会って祈りしかしません。あらゆる人のために祈りしかしません。なぜか、人間の力で変わらないからですね。そしてもう一つ言えることは、私自身も変わりたかったんだと思います、内側は。でも自分で方法が分からなかった。そしたら神様がだんだんだんだん導いてくれました。私はそれを今してくれるように、朝みんなのために名前を出して祈っています。もう精一杯それぞれの方が生きていると思います。何か闇の力が思い通りにやりたい放題やって、本当は大事にしたい人を傷つけてしまっている。本当は自分の問題なのにその人に押し付けてしまっている。これは私たちではどうにもならないんだと思います。だから祈っています。これからも祈り続けています。どうぞ皆さんも心を合わせて祈ってください。お祈りをします。父なる神様、あなたの御旨を感謝します。私をここに使わせてくださってありがとうございます。単身で使わせてくださってありがとうございます。妻と離れさせられ、子供と離れさせられてありがとうございました。神様、言わずに祈ることがどれほど自分にとっても周りにとっても平安なことなのか、今教えられています。そしてあなたが本当に動いてくださることを教えられています。私はそれがずっとできませんでした。ずっとできませんでした。どんな人のどんな悪い話を聞いても、私はその人何にも言えません。私自身が最悪でしたから。この最悪のものをあなたはここに送ってくださったのはサンプルにされたんだと信じます。ですので私はどこにあっても生きている限り自分の愚かさを証ししていきます。そしてあなたが信じるものをきっときっと救い出してくださると信じて祈り続けていきます。ボロボロになりながら一緒に生きてくれた妻や子供たちを感謝します。今しよう、一緒にこの教会で私と一緒にいてくださる、ここにおられるお一人お一人を、主よ、ありがとうございました。本当にありがとうございます。この方々が私を受け入れてくださいますから、今一緒にいられます。みんな欠けだらけです。みんな弱さ抱えています。よろしくお願いします。あなたが私たちを一つの群れ、愛し合ってお互いに平安でいられる、そのような群れにしていってください。みんな賭けだらけ、誰も責めることはできません。失敗だらけ、でもあなたに愛されています。愛でいっぱい満たしてください。そしたらきっと私たちはもっと自分に優しく、周りに優しくなっていけると信じます。神の国が来ますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。